はい、皆さんこんにちは。2026年7月9日木曜日午後4時43分になりました。ヒーリング即興ピアニスト音色の紡ぎ手比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じて演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題して、ピアノを奏でております。では、今日の1曲目を弾いていきたいと思います。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひ、深呼吸しながら、今心が感じていること、そして体が今どんな状態なのかを、ぜひご自身と対話しながらお聞きください。今日の一曲目を弾かせていただきました。はい、弥生さん、こんにちは。こちらも、待ってくださいよ。横になってます。梅雨明けしましたって、お、梅雨明けしたんですね。 いやー、そうですか。おめでとうございますって言っていいのかどうか迷ってしまって、ちょっと間を、間を取ってしまいました。ちょっと先週までね、兵庫に行ってたので、なんだっけな、土曜日と日曜日は結構雨が降ってたので、まだ梅雨明けしないのか、なんて思ってたんですけれども、梅雨明けしたんですね。はい、よかったですね。本格的な夏が始まりますね。そして、みちさんもこんにちは。今日もありがとうございます。沖縄は今ね、台風が近づいていて、まあ、本島には来そうにないんですけれども、石垣島の方に上陸しそうだっていうことで、結構今回大きな台風らしくて、もう割とね、強い風が吹いています。で、なんか珍しく、学校のね、案内があって、明日は台風接近のために午前授業ですって来てたんですよね。で、4工事で給食食べたら帰りますみたいなのになってたので、まあ、進路が変わることは今のところなさそうだななんて思って見てるんですけれども、なんていうの？直撃しなくても学校から早く帰ってくるとかあるんだって思ってですね、ちょっとびっくりしているところです。で、最近は学校が休みになるっていう案内も早くてですね、私たちが子供の頃はもう朝にならないと学校休みかどうか分かんなかったんで、台風が来るよってなったら次の日早起きしてテレビの前に座って、NHK とかでね、こう、下の方に、どこが暴風域でバスが始発から運行とか、そういうニュースが流れるのを、学校休みって出るのを楽しみに待っていたんですけど、今の子供たちは、もう前日からの休みが早くに決まっちゃうんですよね。で、実際には台風、2日も休みにしなくてよかったじゃんって前回もそうだったし、なんかあまりに早く決まるので、意外と台風がちょっとそれてね、休みになってきっと子どもたちは嬉しいんだろうなとは思うけれども、私たちが子どもの頃のように休みになったらいいなっていう、このなんて言うんだろう、ワクワクする気持ちみたいなのはきっと味わえないよねって思って、まあどっちがいいのか分かりませんけどね。まあ、運営側、学校側にしてみたら、早めにね、決まった方がきっとね、楽なんですよね、きっと。だから、今は変わったなぁと思っています。はい。みちさんが学校の連絡早いですねって、めっちゃ早いですよ。今日お昼前にはもう来てたんで、で、おそらく今、通信っていうの？紙で文書ももらうけど、それ以外にも連絡っていう学校用のアプリがあって、全部子供に持たせる文書はそのアプリの中で全部通知が来るようになっているんですね。なので一斉に送信ができるっていうのもあって、おそらく早く決めて早く案内が出せるっていう感じなんだろうなーって思いますけどね。だから、なんか時代だなっていうか、私たちの時とは違うなって思ったりしています。ワクワク感がないってミチさん書いてる。そう、ワクワク感がないわけですよ。もうだって事前に決まるから、明日休みなんだラッキーみたいな、そんな感じですよ。私たちみたいにテレビの前にかじりついて、例えばラジオをつけて聞いたりとかして、やった休みだみたいな、ああいう感じは味わえないわけですよ、子供たちは。がちょっとね、違うなって思います。だから、まあね、今回の台風かなり大きいみたいなので、実際に直撃したら、こんな楽しんでられないかもしれないですけど、多少のね、台風は、まあ沖縄はやっぱり、まあ、もともとね、台風がよく来る島だったから、それに合わせた建物構造にもなっているし、それに見合った動きっていうのが、どちらかというとやっぱり他府県に比べて慣れてると思うんですよね。だからどちらかというと楽しめてしまうみたいなところもあって、これがいいのか悪いのか、どんな風に聞こえるのかちょっとわからないところはあるんですけれども、子供の頃はやっぱりすごく楽しかったです。学校が休みになるっていうことがね、子供ならではと思いますけどね。はい、 まあ、長野で最初就職した時に、その会社は、台風でも休みにならない会社だったんですよね。それで、台風でも休みにならないってどういうことみたいな、もう、学生気分が抜けなくて、バスが休みにならないと、会社は休みにならないみたいなことが、まあ、後からね、決まってね、バスが休みになるのかどうかっていうのが今度はね、会社員になってから楽しみになりましたけれども、なんか面白いですね。台風一つとっても、こういうなんかワクワク感みたいなものがね、あったなぁと思います。はい。アルーム44さん、こんにちは。今日もありがとうございます。はい。というわけで、明日はまあ、それでも学校はあるのでね、午前中で帰ってくるっていうぐらいで、学校には行くから、よかったって思っていいのか分かりませんけど、息子はね、いつもお家にいるので、どっちみち息子の昼ご飯を作んないといけないけど、娘は学校で給食まで食べてから帰ってきてくれるので、よかったなぁと。まあ、一人分減るだけでもね、昼ご飯の負担がね、全然違うので、よかったって思ってるんですけども。はい、そんな感じです。では、2曲目弾いていきたいと思います。ぜひね、なんだか、7月に入ってようやくちょっと気持ちが落ち着いてきたなーっていうのと、まあ、家族関係、6月は仕事もすごく忙しかったんですけど、子供の頃でも結構いろいろとね、関係機関に出向いていかないといけないようなことが結構いろいろ起きて、ちょっと心も体ももういっぱいいっぱいみたいな状態だったんですけど、7月に入ってようやく、なんか時間に余裕があるっていうのをね、感じながら過ごせていて、この余裕がある状態っていうのを、それ自体もきっと自分の心が決めてるんだろうなって、さっきね、ふと思ったんですよね。だから収入がどれ例えばうまく働けなくて収入が上がらないとかね、そういうこともこれだけでもきっと余裕があるんだみたいに思える自分でいたいなぁとなんかふと思いまして、全然こう気持ちに余裕がないっていう6月だったのでね、今月はちょっと余裕を持ってね、心の中だけでもこうゆとりがあるっていう風に過ごしたいなと思っていますので、そのイメージで弾いていきたいと思います。ぜひ、今月どんな風に過ごしていくのかなっていうところを思い描きながらお聴きください。Thank you. はい、今日の2曲目を弾かせていただきました。はい、今日はこの後夜8時半からめぐりんのスタエフのアカウントで二十四節気の小暑のピアノ×ソラタマ瞑想ライブを配信予定にしています。で、昨日コミュニティ欄に書いたんですけど、めぐりんのチャンネルのね、リンクを貼っつけたつもりなんですけど、私が言うと何回やっても自分のチャンネルに来ちゃうんですね。で、なんかそれがうまく機能してるのかどうかっていうのがよく分かっていないんですが、もしそこからね、行けなかった場合は、検索のとこで椿めぐみってひらがなで打っていただけたら、めぐりんのチャンネル椿めぐみで出てくるんで、ぜひまあそれで探していただいて聞きに来ていただけたら嬉しいなと思っています。夜8時半からなのでね、どれぐらいかな、長くても1時間ぐらいで終わるんですけれども、その今一瞬そういえばシナリオ出してないなとかね、急に思い出しましたね。瞑想ライブの準備してからお家に一回帰ろうって思い出しました。はい、なのでまあいつもね、めぐりんがこういう流れでやりましょうっていうシナリオをね作ってくれるんですね。で、めぐりんとコラムでライブするときには私がこうシナリオを書くっていうか、この流れでやりますっていう案内を作るんですけど、毎回いつものね、二十四節気のライブはめぐりんが誘導する側なので、いろいろ作ってくれるんですよね。で、それどこへやったかなじゃないけど、ちょっと探して夜の準備をしないといけないっていうことに今喋りながら気づいて、ああよかった気づいてって思っているところですけれども、ぜひ8時半時間合う方は聞きに来てくださったら嬉しく思います。で、この8時半とか8時とかっていう時間帯については、昨日ですね、コロムの中でコロムアカデミーって言って、コロムのアーティスト向けの勉強会があるんですけど、昨日それに初めて参加したんですよね。そしたらその中で、まあ、よくマーケティングとかコンサルとか受けてたらありますけど、ペルソナ設定っていう回だったんですよ、昨日。それでペルソナを考えてね、どういう方が来るのかっていうのを一人にお客様ね、一人想像して、ペルソナはその人がどういう家族構成で、いくつで、どういう仕事をしていてとかってね、で、朝起きたらまず何をしてとか、一人の人のことをもうめっちゃ細かく考えるんですよね。で、その人に向けて、送る、音楽を送る。で、まあ音楽じゃなくて、普通のね、職業、普通のお仕事の人たちも、そういうふうにペルソナ像を作って、その人に向けて PR を考えるっていう感じでやるっていうのが、マーケティングの手法としてあるんですけど、それの回だったんですよね。で、ペルソナを考えて気づいたことは、私が設定していた方たちって、私が、自分と同じような子育て中の方みたいな設定をしちゃってたので、そうすると、だいたい8時とか夜、8時半って、時間ないよねって急に気づいたんですよ。で、私のライブに来てくださってる方とか、夜ね、来てくださってる方っていうのは、だいたいその子育てが落ち着いた方とか、自分の時間がある方が多くてですね、夜。で、考えたら、私、ペルソナ設定間違ってんだって、終わって気づきましたよね。なので、そっちじゃないなって、っていう気づきが得られた、ペルソナの、コロムアカデミーでした。なので、意外とコロムのライブに来るっていう人の設定になってなかったんですよね。だから、こういう人を、なんていうのかな、想像しながらやろうっていうところ自体が、そもそもずれていたっていうことに気づかされて、いい学びでした。なのでね、ご自身で、まあ、お仕事されている方がもしいらっしゃるとしたら、そういう自分がね、提供してる仕事の提供時間みたいなのがあるじゃないですか。その時間に合う人がやっぱり来るわけだから、それも考えながら設定するっていうのは大事なことだろうなと自分がずれてたってことが分かったんでね、 そういう気づきがあって大変いい勉強会になりましたっていう、すいません、そんなペルソナ設定の話で、まあ今日のライブも8時半からなんで、まあそれに参加できるよっていうね、時間的に合うよっていう方しか来れないんだなっていうことを話しながら、昨日のペルソナ設定の話を思い出してね、来れる方っていうのは、まあその時間、子育て大体落ち着いた人とか小学生の親とかだったら結構難しいかもなって、自分に当てはめて考えた時にね、意外と8時自分はやる方なので、ある程度も子供が大きくなってきて、まあお父さんにお願いしますって言ってね、やれてる面はありますけど、まあ実際難しい方も多いかもなって思い出しましてね、今話をしてみました。で、そういう方はぜひアーカイブでお聞きいただければなと思います。アーカイブ残しますのでね、ぜひいつ7日かな、7月7日から証書の期間が始まっていて、だいたい2週間ぐらいの期間になりますので、この期間に自分を見つめるっていう時間をね、ぜひ持っていただくっていう意味で、ピアノ×空友の瞑想ライブもお越しいただくか、もしくはアーカイブでお聞きくださいというね、形で今日は締めくくりたいと思います。はい、というわけで今日はここまでです。今日も聞いてくださってありがとうございました。またこの後お時間ある方は8時半にね、めぐりんのチャンネルの方でぜひ聞いていただけたらと思います。ありがとうございました。この後も素敵な時間をお過ごしください。はい、ミスさんもありがとうございました。あ、ルーム443さんもありがとうございます。はい、えよいさんもありがとうございました。皆さん聞いてくださってありがとうございました。